一緒に炊くだけ炊き込みご飯。令和8年3月発行。制作発行公益財団法人健やか食生活協会と公益社団法人米国安定供給確保支援機構。講師、料理家の長谷川あかりさんです。こんにちは。今回は炊き込みご飯です。炊き込みご飯は基本的にお米と具材を一緒に炊くだけで出来上がるとても手軽な料理です。具材を変えれば様々な味が楽しめ、積極的に取りたい食材や普段不足しがちな食材を加えれば栄養バランスを整えることもできます。炊き込みご飯はもともとお米を節約する目的で、お米に様々な具材を混ぜたことから始まったと言われています。お米に泡を加えて炊いた泡飯や雑穀や野草を加えて炊いた糧飯がそのルーツです。これは奈良時代から続くお米の節約を目的とした知恵でした。それが江戸時代に入り、味や四季の食材を楽しむ料理として発展し、現代につながっています。例えば人気の炊き込みご飯は、栗ご飯、たけのこご飯、鶏めし、たこめし、たいめし、かきめし、豆ご飯などで、バリエーションが非常に豊かです。ここで一つ注意点があります。炊き込みご飯は、お米と具材を一緒に炊く料理です。炊き上がったご飯に味付けした食材を後から混ぜ込んだ混ぜご飯とは違いますので、混同しないようにしましょう。今回は料理家の長谷川あかりさんがおすすめする炊き込みご飯10品をご紹介します。長谷川さんの料理は頑張りすぎないのが特徴です。調味料をシンプルに抑えて素材本来の味を生かすことで心と体がじんわり整うような優しい美味しさが魅力です。ぜひ日々の食卓に取り入れてみてください。長谷川さんのプロフィールです。10歳から子役タレントとして活動。結婚を機に引退。大学で栄養学を学び、管理栄養士の資格を取得。2022年から本格的に料理家として活動。現在、何でもない日を幸せにするシンプルで豊かなご飯をテーマに、SNS、雑誌、テレビ番組を中心にレシピを発信されています。料理に慣れていない方は、ご家族やヘルパーさんなどと一緒に、安全に十分気をつけて行ってください。それでは、目次です。タイトル。はじめに、目次。1回目。大根と豚バラブロック肉の炊き込みご飯。2回目、豆腐としらす小松菜の炊き込みご飯。3回目、鶏肉とトマトのカレー風味の炊き込みご飯。4回目、鮭とザーサイの炊き込みご飯。5回目、鶏肉とレンコンの海苔炊き込みご飯。6回目、みょうがとちくわの炊き込みご飯。7回目、鶏ときのこの昆布バター炊き込みご飯。8回目、ぶりと長芋の梅炊き込みご飯。9回目、人参とベーコンの炊き込みご飯。10回目、豚肉とキャベツの塩昆布炊き込みご飯。終わりに、 目次を終わります。それでは、レシピの実演解説です。まずは、大根と豚バラブロック肉の炊き込みご飯です。
使う材料は少ないのですが、豚肉のしっかりとしたコクが楽しめる大根と豚バラブロック肉の炊き込みご飯を紹介します。まずは大まかな作り方の説明です。お米は洗って、ザルにあげ、水気を切ります。30分そのまま置いて乾かします。お米の表面についた水を吸わせることで表面にひびが入り、味が染み込みやすくなります。大根と豚バラブロック肉は1センチ角に切ります。内釜にお米を入れ、料理酒と塩を加え、2合の目盛りまで水を注ぎます。およそ水 400ml。その上から大根、豚肉、ニンニクを乗せたら、内釜を炊飯器にセットしてスイッチを押します。炊く前にお米と具材を混ぜてしまうとうまく炊き上がりませんので、混ぜないようにして炊きましょう。炊き上がったらさっくりと混ぜて器に盛り、キムチを適量乗せていただきます。材料は4人分で、お米2合、大根8センチ、200グラム、豚バラブロック肉200グラム、ニンニク2かけ、料理酒大さじ4、塩小さじ1と3分の1、キムチ適量です。それでは作っていきましょう。お米をまず洗います。お水をお米の入ったボウルに注いで、まず1回目はあまり触らずにお米にひたひたの量のお水を注いでお水を捨てます。そして続けて2回目お水を注いでひたひたの量、お米がお水に浸かる量を注いだら軽く手でもみ洗いしてまたお水を捨てます。これを 2,3 回繰り返してください。お水を注いでお米を手でもみ洗いして、優しく優しくもみ洗いしてください。して水気を切ります。今3回やりました。したらザルに、お水を切るためにザルにお米を移します。ザルにお米を移すことで水がしっかり切れるというのと、あと洗った時にお米表面についた付着水というのですが、お水が米一粒一粒の中に吸水されていきます。水がお米に吸水される際にお米の表面にひびが入ります。このひびが炊き込みご飯の味しみをよくしますので、炊き込みご飯の際はこのザルにあげて30分待つという吸水の仕方をおすすめしています。時間がないときは炊飯器で炊く場合でしたら、吸水の時間も炊飯時間に含まれておりますので、時間がなければ水気を切ってそのまま炊飯器に移してしまっても大丈夫です。時間があればぜひザルにあげて30分の作業を入れていただくと美味しく炊き上がるかと思います。続けて大根1センチ角に切ります。これも1センチ角と言ってはいますが、親指の先ぐらいのサイズっていうんですかね、口に入って違和感のある大きさでなければ大丈夫ですので、まあ、ざっくりで大丈夫です。角切りです。今縦に拍子切りにしています。縦拍子切りにしてから横に1センチ幅で切っていきます。この大根がお米と一緒に炊かれると豚肉の旨味を吸ってすごく水分を含んでジューシーになるので食べ応えもバッチリです。 大根 200g 入るので結構たっぷりですけど、全然ペロッと食べられちゃう量かなと思います。はい、まあ切り終わりました。続けて豚肉を切ります。豚肉も大根と同じぐらいのサイズ、親指の爪のサイズに切っていきます。豚バラのブロック肉を使うとすごくボリュームたっぷりになるので、他におかずがなくてもこれさえあれば大満足といったような食卓になります。もし豚バラブロック肉を切るのがもう大変というかね、面倒であれば豚バラ肉の薄切りのもの、同じ分量ハサミとかで、キッチンバサミとかでチョキチョキ切って入れていただくでも大丈夫です。今回は少しボリューム感を優先して豚バラのブロック肉でごちそう感のある炊き込みご飯にしていきます。ブロック肉端から1センチ幅ぐらいに切ったら、今度角切りにしていきます。はい、下準備が終わったので炊飯器の内釜にお米と具材、調味料を入れていきます。まずお米、内釜に入れます。お米を入れたら続けて料理酒たっぷり入ります。大さじ4です。続けてお塩加えたらお水を注ぎます。およそ水 400ml です。ご飯の上に具材を乗せていきます。大根、豚肉、にんにくはそのまま丸ごと乗せます。炊き上がると柔らかくなるので一緒に混ぜて、にんにくを混ぜて潰していただきます。なので丸ごとで大丈夫です。そしたら炊飯器の内釜を炊飯器にセットしてスイッチを押します。普通炊きで大丈夫です。で、この炊く前にご飯の上に乗せた具材とお米は混ぜないようにしてください。炊き上がったので混ぜていきます。ニンニク、丸ごと入れたニンニクはしゃもじを入れるとほぐれる柔らかさになっているので、一緒にご飯と混ぜ合わせてください。下から上にご飯をね、持ち上げるようにして具材とご飯をなじませていきます。混ぜすぎなくて大丈夫ですよ。ある程度混ざったら出来上がりです。器に移してキムチを添えて食べてください。この料理は料理酒をたっぷりと加えることで豚肉の臭みが和らぎ、塩だけで調味したとは思えない香り豊かな炊き込みご飯が完成します。お肉の旨味を吸い込んだ大根がジューシーで柔らかく食べ応えバッチリ、キムチを添えて簡単な野菜のナムルなどを合わせればそれだけで立派な一食になりますよ。ぜひ作ってみてください。
次は豆腐としらす小松菜の炊き込みご飯です。
和食好きな方に好評なヘルシーな炊き込みご飯、豆腐としらす小松菜の炊き込みご飯をご紹介します。まずは大まかな作り方の説明です。お米は洗ってしっかり水を切り、ざるにあげ水気を切ります。30分そのまま置いて乾かします。お米についた水を吸わせることで表面にひびが入り、味が染み込みやすくなります。小松菜の茎は1センチ幅に刻み、葉は粗みじん切りにします。内釜に米を入れたらお酒と塩を加え、2合の目盛りまで水を注ぎます。およそ水 400ml。 豆腐としらすを乗せ炊飯器にセットしてスイッチを押します。炊く前にお米と具材を混ぜてしまうとうまく炊き上がりませんので、混ぜないようにして炊きましょう。 炊き上がったら小松菜を乗せ、蓋をして5分蒸らします。豆腐を崩しすぎないように全体をふんわり混ぜます。器に盛り付け、好みで醤油をかけます。材料は4人分で、米2合、木綿豆腐1丁 300g、しらす干し 60g、大さじ8くらいですね。料理酒大さじ4、塩小さじ3分の2、小松菜1袋、醤油適量です。それでは作っていきましょう。お米を洗います。まず一回お米をひたひたになるまでたっぷり水を注いで、一回 お水を捨ててしまいます。で、最近のお米すごく綺麗なので、そんなに神経質に洗わなくても2、3回さーっと手で、ちょっとね、お米を持ち上げてちょっと揉むようにして洗ってあげて、水気をまた切る。今2回やったのでもう一度だけやります。お米が浸る量のお水を注いだら、少しもみ洗いっていうんですかね、お米を持ち上げて少しサラサラっと軽く洗います。でお水を捨てると、でお水を捨てるときにザルにあげます。ザルにあげて水気を切りながら、付着水といって、お米の表面に洗ったお水が今、ついている状態です。で、この付着水をザルにあげながら、乾かすことで、米表面についたお水をお米が吸います。で、これで吸水をしていくんですけれども、この吸水の仕方ですと、お米の表面に少しひびが入るんですね。で、炊き込みご飯の場合は、味をつけて、お米に味をつけて炊くので、この表面にひびが入ることで、味の染み込みが良くなります。なので、こうしてザルにあげて、30分間吸水すると、美味しくふっくら炊き上がるという仕組みになっています。炊飯器で炊く場合は、本当は、吸水の時間も、炊飯時間に含まれているので、まあ、できればしていただくとより美味しいかなというぐらいなので、まあ、時間があればこのザルに30分あげて、お米表面にひびを入れるという工程をしていただくと、より美味しく炊けるかなという感じですね。次に小松菜を刻みます。小松菜は端から硬い茎の方をザクザク、およそ1センチに刻みます。刻みます。1センチと言っていますが、ざっくりで大丈夫です。あんまり大きすぎると余熱で火を通すので少し硬くなってしまう恐れがあるので、できるだけ細かく切れていればそれで大丈夫です。葉と茎は違う刻み方をします。葉の方が熱が入るのが早いです。茎を切ったら一旦茎をボウルに避けておいて、葉を今度は粗く刻んでいきます。まず端から同じように1センチ幅ぐらい刻んでいったら、少し向きを変えて再度ザクザクと刻んでいきます。そこまで細かく刻まなくても葉は火が入るのが早いので粗くで大丈夫です。こう何回か角度、向きを変えて行ったり来たりしながら刻んであげてください。刻んだらまたボウルに移します。これは炊くときには炊飯器には入れません。炊き上がって蒸らすときに炊飯器に入れて余熱で火を通します。それでは炊飯器にお米とお水、調味料を入れていきます。まずお米ですね。もう30分ザルに上げていただいていれば完全に水気は切れている。お米に水が入った状態になるので、もうこのまま内釜にお米をザザッと入れたら、料理酒とお塩を加えてお水を注ぎます。 目盛りまでですが、およそ 400ml お水を加えます。目盛りで合わせるときは2合の目盛りが目安ですが、 400ml のお水で大丈夫です。加えたら続けてお豆腐1丁そのままドンと炊飯器の内釜に入れてください。でしらすも加えます。これを炊飯器にセットしてスイッチを押します。普通炊きで大丈夫です。炊けたので次に小松菜を加えて蒸らします。炊飯器を開けて刻んだ小松菜を炊けたお米、豆腐の上に乗せます。結構もりもりになりますが、容量の大きい炊飯器でやらないと小松菜が入りきらないので、5、6合炊き、2合炊きとかだとちょっと小松菜が入らないと思うので、大きめの炊飯器でやるか1合で炊いて半分の量で作ると安心かなと思います。大きい炊飯器でやってみてください。そしてこの状態で5分から10分、まあ、5分あれば大丈夫かなと思いますけれども、保温をして小松菜に余熱で火を通します。今保温で少し火が入ったので、ここから下の炊けてるご飯と混ぜ合わせていきます。豆腐を崩しすぎないように気をつけてください。ご飯と小松菜を混ぜるときに完全に小松菜に余熱で火が入るので、慎重にサクッとゆっくり混ぜ合わせていきます。5分保温した後の状態だとまだ少し小松菜生感があるかなという感じですね。小松菜は生で食べられるお野菜なのでそれでも全然美味しいんですけれども、ご飯と混ぜ合わせることでしっかり火を通していきます。でもね、火が通りすぎずシャクシャクっとしたいい香りになります。さっくり混ぜ合わせ、豆腐も崩しすぎないように気をつけてください。これで出来上がりです。お好みでお醤油をかけていただきます。小松菜は余熱で火を通すと香りと風味が抜群に良くなります。調味料代わりに加えたしらすのおかげで少ない調味料でも大満足の美味しさに。水分が抜けて大豆の旨味が凝縮した豆腐がお米と相性抜群です。カルシウムとタンパク質がしっかり摂れる栄養満点ご飯、ぜひお試しください。
続いては鶏肉とトマトのカレー風味の炊き込みご飯です。
トマトの酸味とカレーの辛さが食欲をそそる鶏肉とトマトのカレー風味の炊き込みご飯をご紹介します。まずは大まかな作り方の説明です。お米は洗ってザルにあげ水気を切ります。30分そのまま置いて乾かします。お米についた水を吸わせることで表面にひびが入り味が染み込みやすくなります。ミニトマトはヘタを取って洗います。鶏もも肉には塩を振ってしっかりと揉み込みます。内釜にお米と調味料を加え、2合の目盛りよりやや少なめの水およそ 360ml を注ぎます。その上から鶏もも肉、ミニトマト、ローリエを乗せて炊飯器にセットしスイッチを押します。炊く前にお米と具材を混ぜてしまうとうまく炊き上がりませんので、混ぜないようにして炊きましょう。炊き上がったら全体をふんわり混ぜ器に盛り付けます。材料は4人分で、お米2合、鶏もも肉唐揚げ用 200g、 塩1つまみ、ミニトマト1パック 200g、ローリエ1枚、白ワイン大さじ1、みりん大さじ1、醤油小さじ2、 塩小さじ1、おろし生姜小さじ1、おろしニンニク小さじ1、カレー粉小さじ2です。それでは作っていきましょう。ボウルにお米を入れた状態のところにお水を注いで、ひたひたになるようたっぷりお水を注いだら、一回まずお水を捨てます。洗うのは次からです。もう一度たっぷりお水を注いで、お米を優しく揉むようにして洗います。優しく洗ったら水気をしっかり切ります。これを2、3回繰り返します。ザルに移します。ボウルにお米が結構残ると思うので、もう一度お水を注いで、ザルに移すと綺麗にお米がザルに移動できるかなと思います。で、ザルを少し揺すってしっかりと水気を切ったら、そのまま30分置いておきます。夏場は少し涼しいところか、もしかしたら冷蔵庫で30分置いてあげるといいかもしれません。30分あげると、この洗った時にお米表面についたお水、これ付着水と言います。付着水がお米の中に吸水されていきます。こうすることでお米がふっくら炊き上がるというだけでなく、米表面にひびが入るので、このひびから炊く時に一緒に入れた調味料の味が入っていくので、炊き込みご飯の時はこの吸水の仕方をおすすめしていますが、時間がなければ炊飯器、吸水時間も含まれているので、洗ってから水気を切って炊飯器の内釜に入れてしまっても構いません。時間があればこの30分ザルにあげて吸水やってみてください。続けてミニトマトを準備します。ミニトマトヘタを取ります。1パック丸ごとを使います。今ヘタを取っています。ヘタを取ったらそのまま使うので切らなくて大丈夫です。炊くとどうせね、ミニトマト柔らかくなるので切らなくても大丈夫です。丸ごと使います。ミニトマトはヘタを取ってから洗います。ヘタの周り結構汚れがついているので、ヘタを取ってからお水で洗います。洗っています。でトマトの準備はこれで終わりです。続けて鶏肉の準備をしていきます。鶏肉もうね、唐揚げ用のカットしてある鶏もも肉を使うと便利です。包丁いらずになるので、唐揚げ用の鶏もも肉を使うとすごく楽です。塩一つまみを振って、一つまみは人差し指、中指、親指の3本でつまんだ量になります。約 1g です。一つまみ鶏もも肉、もうパックのままで大丈夫です。振ったら少し揉んであげてください。マッサージするように揉み込むと鶏肉に熱した味がついて柔らかく炊き上がります。マッサージするように下味をつけていきます。これで下ごしらえはすべて終了です。それでは炊飯器の内釜に入れていきます。まず内釜にお米を入れます。お米をすべて入れましたら調味料を加えていきます。白ワイン、みりん、コクが出ます。醤油、お塩、でおろし生姜におろしにんにくを加えます。チューブのものでも大丈夫です。そしてカレー粉加えてお水を注ぎます。2合の目盛りより少し少なめのお水、およそ 360ml を注ぎます。注いだら具材です。鶏肉、ミニトマト、ローリエを乗せます。炊飯器にセットしてスイッチを押します。普通炊きで大丈夫です。炊く前に具材とお米混ぜないように気をつけてください。 炊けたので混ぜ合わせていきます。ミニトマトを少し崩しながら全体を混ぜ合わせます。さっくりと混ぜ合わせて出来上がりです。トマトから水分が出るので水はやや少なめに加えるのがポイント。旨味の強い鶏肉とトマトの組み合わせは相性抜群。ローリエの香りとカレー粉の風味でいくらでも食べられそうなごちそう炊き込みが完成しました。ぜひ作ってみてください。
変わっては鮭とザーサイの炊き込みご飯です。
香味野菜の香りとザーサイの旨味が後を引く鮭とザーサイの炊き込みご飯をご紹介します。まずは作り方の大まかな説明です。お米は洗ってしっかりと水を切り、ザルにあげ水気を切ります。できれば30分そのまま置いて付着した水を吸水させましょう。鮭は触ってみて目立つ骨は抜いて、塩を振って10分置き、出てきた水気をキッチンペーパーで拭き取ります。長ネギ、ザーサイ、生姜、ニンニクはみじん切りにします。内釜にお米を入れたら料理酒と塩を加え、2合の目盛りまで水を注ぎます。水およそ 400ml。 長ネギ、ザーサイ、生姜、ニンニク、鮭を加え炊飯器にセットし、普通炊きで炊きます。炊き上がったら鮭を崩しながらさっくりと混ぜ合わせて器に盛り、いりごまを振り、ごま油を少々かけて出来上がりです。材料です。4人分でお米2合、生鮭2切れ、長ネギ白い部分を2本分、味付けザーサイ 50g、 生姜2かけ、ニンニク2かけ、料理酒大さじ2、塩小さじ1、最後にかけるいりごま適量、ごま油適量です。それでは作っていきましょう。まずお米を研ぎます。最近のお米はすごく綺麗なので、研ぐというよりさっと洗うぐらいのイメージで大丈夫です。このまま炊飯器に入れても良いのですが、もし時間があればザルにあげてそのまま30分置いておきます。お魚の準備をします。お魚の生臭みを取る作業です。生鮭2切れに塩小さじ4分の1を振って、まんべんなくお塩を振って少し置きます。10分ぐらい置きます。気になる骨抜いてくださいと言いましたが、まあ、よっぽど大きい気になるものがあれば抜くと食べやすいかなと思います。続けて香味野菜を切っていきます。まずはニンニク、生姜切ります。みじん切りです。端からごく薄切り、薄くスライスします。ニンニク、生姜、とにかく薄く薄く端から切っていきます。生姜は皮を剥いてあります。もしね、そんなに汚れの気にならない生姜でしたら、剥かずにさっとよく洗って、使っちゃっても全然大丈夫です。薄くスライスしたニンニク、生姜を端から細切りにしていきます。みじん切りにしてしまうので、ここであんまりこう綺麗に細切りにしなきゃとか綺麗に薄切りにしなきゃとかそんなに考えなくて大丈夫です。みじん切りしやすくするためにとにかく先に薄切りをして端から細切り、それを包丁でさらに先端を支柱にして手で押さえてね、包丁を放射線状に動かしていくと細切りになったね、ニンニクと生姜はあっという間にみじん切りになります。何往復かしてください。包丁の先端を支柱にして奥側を動かす。ニンニクや生姜は細かくすればするほど香りが出るので、できればねしっかりみじん切りにしていただけるといいかなと思います。 この香りが味の決め手になります。続けて長ネギ切っていきます。長ネギは白い部分だけ2本使います。長ネギに包丁を斜めに 2,3 ミリ間隔で入れていきます。この時に一番下まで切らずにそこをつなげておいてください。なので間隔としては7割ぐらいのところまで包丁を斜めに2ミリ間隔で入れていきます。90度回転させて同じ切り方でまた下まで切らずに 6,7 割ぐらいの深さまで2ミリ間隔に斜めに端から包丁を入れていきます。今度は端から小口切りにするような感覚で端からこう包丁を下ろしていくと斜めに入れた切れ込みのおかげであっという間に粗みじん切り、みじん切りが完成します。長ネギは炊くと柔らかくなるので粗みじん切りぐらいで大丈夫です。端からわーっと包丁を入れていきます。もし大変でしたら薄い小口切りでも大丈夫です。長ネギは少し食感が残りますが粗みじん切りにするのもし大変であれば薄めの小口切りでも十分美味しく作れるのでお好みの方法で大丈夫です。ニンニクと生姜だけはねちょっとみじん切りにしてほしいなと思うんですけど長ネギは小口切りで炊いちゃっても大丈夫です。ザーサイみじん切りにしていきます。これで切り物は最後なので頑張りましょう。あ、ちなみに生姜、ニンニクはみじん切りにしてほしいんですけどもしねこれも大変であればチューブニンニクとチューブ生姜を小さじ1と2分の1ずつぐらい入れて炊いても大丈夫です。まあ、ただね風味、香りはだいぶ変わるのでより美味しくねちょっと味に少しこだわりを持って作りたいなという時は刻む方が美味しいかなと思いますがとにかくねパパッと作って簡単にでも美味しく食べたいよという時はあのすりおろしてあるチューブの生姜ニンニク使っても大丈夫です。時と場合によってそこはねチョイスしてください。ザーサイは瓶詰めの味付けザーサイを使っています。 50g 取ってこれはねあんまり切り方あの私も今本当にザクザク刻んでるんであれですけどまあやり方としてはザーサイの形に沿ってまた細くザーサイに包丁を入れて包丁の先端を支柱にして放射線状に包丁を動かせばみじん切りになります。これも何往復かしてどんどん細かくしてください。手で触って、細かくなったなと思ったらそこでやめちゃって大丈夫です。そしたら今切り物が全部終わりましたので鮭の下ごしらえの続きをします。先ほど塩を振った生鮭水分が出ています。臭みの元になる水分なのでこれをペーパータオルでしっかり拭き取っていきます。ペーパータオルで鮭をくるんでしっかり水気を拭き取ってください。これをやるとお魚の独特の臭みがだいぶ和らぎます。それでは炊飯器にセットしていきましょう。炊飯器の内釜に先ほど洗ったお米を入れます。お米入れたら続けて料理酒塩入りました。調味料はこの2つだけなのでお水を注いでいきます。 400ml お水が入りました。そしたら先ほど刻んだ長ネギ、ザーサイ、ニンニク、生姜をお米の上に乗せます。順番はありません。ニンニク、生姜、長ネギ、ザーサイ全部混ぜちゃっても全然大丈夫なのでとにかく一緒にねお米の上にダダッと乗せてください。でこの香味野菜をお米の上に乗せたらその上に鮭をトントンと乗せます。それではこの後普通に炊いていきます。 それでは炊けたので盛り付けていきます。いけます。ご飯の底から上にこうひっくり返すようにしてご飯を持ち上げて鮭をほぐしながら混ぜていきます。あの鮭の塊が少し残ってる方が好きだよという方はあまり鮭をほぐしすぎずにあえてゴロッと残したままでもいいかなと思います。混ざったらお茶碗に盛り付けます。盛り付けたら仕上げに煎りごまを振ります。食感と香ばしさがプラスされます。香り付けにごま油をほんの少し。これで出来上がりです。素材の持つ味わいや香りを存分に生かした炊き込みご飯。調味料は料理酒と塩だけですが、ザーサイや香味野菜の塩味や風味のおかげで、まるで上品なチャーハンのよう。長ネギの甘みもポイントです。魚料理は難しいというイメージを持っている方も多いと思いますが、こうしてご飯と一緒に炊き込めば、気軽に美味しく調理することができますよ。
次は、鶏肉とレンコンの海苔炊き込みご飯です。
鶏と海苔のうまみ、レンコンの歯ごたえが癖になる鶏肉とレンコンの海苔炊き込みご飯をご紹介します。まずは作り方を大まかに説明します。お米は研いでザルにあげ水気を切ります。できれば30分そのまま置いて付着した水を吸水させましょう。レンコンは粗みじん切りに、生姜はみじん切りにします。炊飯器の内釜にお米と料理酒、塩を入れ2合の目盛りまで水を注ぎます。水およそ 400ml。 鶏ひき肉、レンコン、生姜をお米の上に乗せ、海苔を手でちぎって加えます。炊飯器にセットし普通炊きで炊きます。炊き上がったら器に盛り付け、カツオ削り節を乗せて出来上がりです。材料です。4人分でお米2合、鶏ももひき肉 200g、 レンコン 150g、 およそ1/2本、生姜1かけ、焼き海苔全形1枚、 21cm×19cm の大きさです。料理酒大さじ2、塩小さじ1と1/3、最後に乗せるカツオ削り節適量です。それでは作っていきましょう。まずお米を研ぎます。研ぐというより、まあ、綺麗にさっと洗う程度で大丈夫です。さっと洗ったらこのまま炊飯器で炊いてもいいんですけれども、お米にしっかり味が染み込むと美味しいので、炊飯器で炊く場合でもザルの上で30分ぐらい置いておくと美味しく炊けるかなと思います。もちろん炊飯器なので吸水の時間含まれているので、ザルにあげる時間を省略してしまっても大丈夫です。余裕があれば30分置いてみてください。続いてレンコンを、みじん切り、粗みじん切りぐらいで大丈夫ですにしていきます。まず縦に包丁を入れます。縦に 2-3mm の幅で薄くスライスしていきます。まあ、ただ最終的に細かくなればいいので、そこまで神経質にこう 2-3mm 厳守しなくてもざっくりで大丈夫です。薄くスライスしたレンコンを端から細切り 2-3mm に切っていきます。もうざっくりで大丈夫です。 2-3mm って言いましたけど、私今 5mm 以上に切れちゃってるものも全然あるので、ここでしっかり粗みじん切り細かくしておくと、お米と一体感が生まれて口なじみがよく美味しく食べられます。あんまりね大きいとお米から浮いてしまうので、この炊き込みご飯は少しね具を細かくしてお米との一体感を楽しむような炊き込みご飯になっています。そしたら今細切りになったレンコンを横長に置いて端から粗みじん切りにしていきます。 ざっくり端から最後まで刻めたら、包丁の先を支点にして押さえて放射線状に包丁を動かして刻んでいきます。手で触ってみてパラパラとしてきたらそこで終了で大丈夫です。あんまりね、大きい塊が残っているようなら少し刻んであげてください。続けて生姜も、生姜は今度粗みじん切りだと辛くなってしまうので、生姜はみじん切りにしましょう。生姜も薄く1ミリぐらいですかね、にスライスして薄切りにします。薄切りになったら生姜を並べて、また端から今度は千切りにします。千切りにした生姜を90度回転させて横細長く置きます。そしたらまた端から刻みます。レンコンの時と同じように包丁の一番端を支点にして放射線状に包丁を動かしながら何往復か刻むと細かいみじん切りができます。それでは炊飯器の内釜にさっき洗ったお米を入れます。お米を入れたら続けて先に調味料を入れます。調味料は料理酒、塩、そしたらお水を注ぎます。調味料はね、お酒と塩だけなので、あとはもうお水を注いでしまいます。2合の目盛りに合わせるとだいたい 400ml ですね、お水が入っていきます。水を注いだら鶏ひき肉、もうねパックからそのまま入れちゃってください。そしたら、刻んだレンコンと生姜をどっさり乗せます。続けて焼き海苔をちぎって入れます。もうね、大きさは適当で大丈夫です。炊くと海苔柔らかくなりますので、後で全部ね混ぜちゃうので、手でなんとなくちぎって入れればそれで大丈夫です。はい、あとは炊飯器にセットして普通に炊きます。今お米の上に鶏ひき肉、レンコン、生姜、海苔乗せましたけど、炊く前に混ぜずにそのまま炊飯器にセットしてください。それでは炊き上がったので仕上げに入ります。炊飯器の底からお米をひっくり返すようにしてこう持ち上げて混ぜていきます。炊く前に具材を一切混ぜずに炊飯を始めたので、鶏ひき肉をほぐすようにして混ぜ合わせます。鶏ひき肉塊で炊けているので、こう乗せたところがねそのままドンと固まって炊けているので、全体をねよくしゃもじで切るようにして混ぜ合わせてください。全体がしっかり混ざりました。混ざったら器に盛り付けます。器に盛り付けたらトッピングでカツオの削り節、これも旨味がたっぷりです。カツオの削り節をご飯にトッピングして出来上がりです。レンコンの歯ごたえが楽しいシンプルな炊き込みご飯です。鶏ひき肉から出る動物性のしっかりとした味わいと海苔の繊細な旨味が複雑に絡み合います。レンコンがたっぷりと入るので不足しがちな食物繊維をしっかりと補給することができるのも嬉しいポイントです。味も濃すぎないのでどんなおかずとも相性抜群、ぜひお試しください。
続いてはみょうがとちくわの炊き込みご飯です。
みょうがの爽やかな風味が食欲をそそるみょうがとちくわの炊き込みご飯を紹介します。 まずは作り方の大まかな説明です。お米は洗ってしっかりと水を切り、できれば30分そのまま置いて付着した水を吸水させましょう。みょうが、ちくわを粗みじん切りにします。内側にお米を入れ、料理酒、醤油、塩を入れ、2合の目盛りまで水を注ぎます。水はおよそ 400ml です。お米の上にみょうがとちくわを乗せます。炊飯器にセットし、普通炊きで炊きます。炊き上がったら全体を混ぜて完成です。材料です。4人分でお米2合、みょうが4本、ちくわ4本、料理酒大さじ4、醤油小さじ2、塩小さじ2分の1です。それでは作っていきましょう。まずお米を洗います。優しく手でさらっと洗うように研いで、2、3回ですかね。水で洗って水を捨てるということを繰り返してください。あらかじめザルに米を入れて、ザルとボウルを重ねて少し水を溜めるようにして、米を洗い、水をね、捨てるとすごく楽です。ザルでね、水をしっかり切って、そのままできれば30分置いてください。時間がなければすぐ炊飯器の内釜に入れてしまっても大丈夫です。続けてみょうがとちくわを粗みじん切りにします。みょうがは縦に4等分してから端から切っていくと切りやすいです。縦4等分に切ったみょうがを横にして何本か一緒に端から細かく切っていきます。粗みじん切りで大丈夫なので、そこまで一生懸命細かくしなくても大丈夫です。みょうが4本分なので結構たっぷり量があります、はい、切り終わったら続けてちくわも粗みじん切りにします。ちくわもみょうがと同じように1回縦半分に切って、もう3等分ぐらいしたらちょっとできる限り細長い状態にちくわを切っていき、細長くなったちくわを横にして、端からまたみょうがと同じように切っていきます。みょうがとちくわはまな板の中で混ざってしまって大丈夫です。これもなんとなく細かくなっていれば大丈夫ですので、なので親指の爪よりはちっちゃいかなぐらいのサイズになっていると嬉しいです。具材はこの2つだけなのでもう切り終わります。下ごしらえが終わりました。お米を炊飯器の内釜に入れます。全部入れたら、でお水を入れる前にですね、料理酒加えます。続けて醤油、塩、たらお水を注ぎます。目盛りまでだいたい 400ml くらいかと思います。お水を注いだら刻んだみょうがとちくわを全部乗せます。表面を慣らして炊飯器の普通炊きで炊きます。それでは炊けたので混ぜていきます。炊飯器の底からお米をひっくり返すようにして、天地を返すようにして全体を混ぜ合わせます。少しおこげもできています。さっくり混ぜ合わせたら器に盛り付けて出来上がりです。ちくわから溶け出る魚介の味わいが炊き込みご飯の味を決めるベースの出汁となり、一口食べるとほっと安心する家庭的な味わいに、さらにみょうがの上品な香りが加わり、他では食べたことがないワンランク上の味わいが実現します。秋らしい焼き魚の定食や和の煮物、お味噌汁とも相性抜群の和風炊き込み、ぜひお試しください。
次は鶏とキノコの昆布バター炊き込みご飯です。
バター香りチーズとろける鶏とキノコの昆布バター炊き込みご飯をご紹介します。まずは作り方を大まかに説明します。お米は研いでザルにあげ30分置きます。できれば30分そのまま置いて付着した水を吸水させましょう。鶏もも肉は一口大に、マッシュルームは薄切りに、エリンギは半分に切って薄切りにします。内釜にお米を入れたら塩を加え、2合の目盛りまで水を注ぎます。水およそ 400ml です。お米の上に昆布、鶏もも肉、マッシュルーム、エリンギを乗せます。炊飯器にセットし普通炊きで炊きます。炊き上がったらバターを加えて全体を混ぜ、器に盛り付けます。チーズ、粗挽き黒胡椒をトッピングしていただきます。材料です。4人分でお米2合、鶏もも肉 100g、 マッシュルーム1パック、エリンギ1パック、昆布 5g、 4-5cm 角です。塩小さじ1、バター 10g、 粉チーズまたはパルミジャーノレッジャーノチーズを適量、粗挽き黒胡椒適量です。それでは作っていきましょう。まずお米を洗います。ザルとボウルを重ねてザルにお米を入れます。お米を少し洗って、でまず一回お水捨てます。白い濁りがなくなるまでお米をサラサラっと手で洗うように研いで、水を捨てるのを 2,3 回繰り返します。ザルを振ってお米のお水をしっかり切ったら、このまま30分吸水させます。時間がなければそのまま炊いてしまっても大丈夫です。続けてエリンギとマッシュルームを切ります。マッシュルームは軸の部分を落として薄切りにします。軸を取った方を下にしておいて端から薄切りにします。エリンギはくっついているところをほぐして縦半分に切ります。縦半分に切ったら切り口を下にして薄切りにします。傘の部分はそのままゴロッと残しておいて大丈夫です。続けて鶏肉を切ります。鶏肉はだいたい一口大、ちっちゃめの一口大に切ります。唐揚げよりもちっちゃいかなというぐらいですね。親子丼とかに入っているサイズ感のイメージです。鶏の皮もそのまま一緒に切って炊きます。鶏の皮から旨味が出ます。これで下ごしらえはおしまいです。洗ったお米を炊飯器の内釜に入れます。全部入れたらお塩入れます。お水を入れます。およそ 400ml ですね。きのこから水分が出るので少し少なめで大丈夫なんですよね。はい、 400ml 入れます。お米の上にまず昆布を乗せます。昆布を乗せたら鶏もも肉ときのこをたっぷり、きのこたっぷり入ったらこのまま普通炊きで炊飯します。炊けましたので最後仕上げをしていきます。 しゃもじを入れて混ぜていくと昆布がビローンとちょっと混ぜにくい、あの長いものが引っかかると思うので、引っかかった昆布を取り出しちゃいます。取り出して引き続き混ぜます。で、混ぜるときにですね、昆布取り出した後でバターを加えます。バターを加えて天地を返すように混ぜます。よいしょ。キノコからかなり水分が出るので、さっきも言ったように、あの水分少なめで炊いてください。ちょっとね、私水入れすぎちゃったのか、今日ちょっとベチャっとしちゃいましたけど、水加減少し少なめで炊くといいかなと思います。ちょっとピラフみたいな感じになるので、ピラフとかリゾットとか洋風な感じになるので、平皿でもいいかなと思います。盛り付けたらパルメジャーノレッジャーノチーズか、もしくは粉チーズを振って粗挽き黒胡椒をトッピングして出来上がりです。香り豊かなキノコが主役の炊き込みご飯。昆布、エリンギ、マッシュルーム、粉チーズの旨味成分であるグルタミン酸と鶏肉の旨味成分であるイノシン酸の相乗効果で、炊き込むだけなのにごちそう料理が完成します。和洋折衷、バランスの取れた味わいなので、どんなおかずとも相性抜群です。ぜひお試しください。
変わってはブリと長芋の梅炊き込みご飯です。
長芋とは思えない食感が楽しめるブリと長芋の梅炊き込みご飯を紹介します。まずは作り方を大まかに説明します。お米は研いでザルにあげ、水気を切ります。できれば30分そのまま置いて、付着した水をお米に吸水させましょう。ブリは塩ひとつまみ、分量外です、を振って10分置き、出てきた水気をペーパーで拭き取ります。目立つ骨はここで抜いておきましょう。長芋はよく洗って皮ごと袋に入れ、綿棒などで形が少し残る程度に叩きます。内釜にお米を入れ、みりんと塩を加え、2合の目盛りまで水を注ぎます。水およそ 400ml。 そこにブリと長芋、種を除いた梅を入れて、内釜を炊飯器にセットし、普通炊きで炊きます。炊き上がったら炊飯器の中をさっくりと混ぜ、器に盛り、ごま油を少々かけ、生姜の千切りをトッピングすれば出来上がりです。材料です。4人分でお米2合、ブリの切り身2切れ 180g、 長芋 200g、 梅干し2個、甘くないもの、塩分濃度 10% 前後のものをご使用ください。みりん小さじ4、塩小さじ1と1/4、ごま油適量、生姜の千切り適量です。それでは作っていきましょう。まずお米を洗います。ザルとボウルを重ねて、最初にきれいなお水を注いで、お米を一旦浸したら一度水を捨てます。最初の水はすぐ捨ててしまってください。そしたら 2,3 回お米を優しく洗うように研いでいきます。研いだらそのままよく水気を切って、できればザルにあげたまま30分ほど置いて吸水すると、お米の表面がね、ひびが入って、炊き込みご飯の場合は味がそのひびから入りやすくなるので、より美味しく炊けるんですけれども、お時間なければ炊飯器にはね、吸水時間も含まれた炊飯時間で炊けますから、時間がなければそのまま炊いてしまっても大丈夫です。具材の準備をしていきたいと思います。ブリ、臭み取りをします。塩ひとつまみをブリ全体に振って、10分置いたら浸透圧でブリから水分が出てくるので、その水分をペーパーで拭き取ってください。下味にもなります。新鮮なブリであればそこまで臭みも出にくいかなと思うので、10分、5分ぐらいでも大丈夫です。 長芋は皮のまま叩きます。とはいえ皮があまり綺麗ではない場合が多いので、包丁の背中側や丸めたアルミホイルで皮をこすっていくと汚れが綺麗に落ちます。丸めたアルミホイルが手軽で便利かなと思います。ピーラーで皮を剥かなくても大丈夫です。この皮の香ばしい香りも美味しいので、軽く汚れを取るイメージで洗っていってください。土はね、ちゃんと落としたいのでしっかり洗ってくださいね。たわし等でも大丈夫です。この長芋のひげが気になる場合はこう手で取っていただくか、そのまま炊いちゃっても大丈夫です。袋に 200g 長芋を入れます。この 200g の長芋、袋に入れた状態の長芋を綿棒だったり木べらだったりでこう叩いてください。形が残る程度で大丈夫です。この叩いて細かくなったところがトロトロの食感になって、形が残ったところがホクッとした食感になります。叩きました。で、一旦これ置いときます。炊飯器の内釜にお米を移したら、塩、みりん入れたら、これで一度目盛りまで水を注ぎます。だいたい 400ml ぐらいです。で、入れたら梅干し、種を除いた梅干し、種ごと炊いちゃってもいいんですけどね、種の周りにうまみもあるので種ごと炊いちゃっても大丈夫です。種、あの、食べちゃうの怖かったら今取っちゃってください。種を除いた梅干しを乗せて、ぶり、水気を拭き取って、臭みの元になる水気を拭き取ったら、で、骨も、あの、先ほど、あの、目立つ骨抜いてから炊きますと言いましたけど、炊き上がってから取るでも大丈夫です。やりやすい方で炊いてください。で、ぶりを乗せて、長芋も乗せていきます。そしたら普通炊きで炊きます。それでは炊けたので最後の仕上げしていきます。蓋を開けて、結構あの太めの骨がぶりしっかりゴロッと入ってるので、最初にね、あの骨を取らなかった方は炊き上がった後でこの骨外してください。お皿に取り出して骨を取って、もう一回炊飯器に戻して混ぜ合わせる、だと火傷をせずにね、ちゃんと混ぜ合わせるかなと思います。で、これ梅を炊飯器で炊いているので、あんまりこうずっと炊飯器の中で保温しておくと炊飯器が悪くなってしまう場合もあるので、あの、炊いたらなるべくすぐ食べるか、すぐあの別のね、あの保存容器に取り出して炊飯器の中洗ってくださいね。で、さっくり混ぜ合わせて盛り付けます。トッピングに千切り生姜を乗せるとよりね、香りがいいかなと思います。生姜の辛みがすごい苦手だよっていう方は、千切りにして少し水につけておくと余分な辛みが抜けるのでおすすめです。で、これもお好みですけれども、もう少しね、パンチが欲しい方はごま油をほんの少しだけかけてください。はい、これで出来上がりです。とろほくっとした長芋の新しい食感が魅力的な一品。梅の華やかな風味とぶりのしっかりした旨味が間違いのない相性の良さで、どんどん箸が進みます。食べ過ぎにはご注意を。ぜひお試しください。
続いては人参とベーコンの炊き込みご飯です。
人参の甘さ際立つ人参とベーコンの炊き込みご飯をご紹介します。まずは作り方を大まかに説明します。お米は研いでザルにあげ、水気を切ります。できれば30分そのまま置いて、付着した水をお米に吸水させましょう。人参は小さめの乱切りにします。ブロックベーコンは 0.5 センチ幅から 1センチ幅の細切りにします。内釜にお米を入れ、料理酒、塩、黒胡椒を加え、2合の目盛りまで水を注ぎ入れます。水およそ 380ml、 さっと混ぜて人参とベーコン、ローリエを入れ、内釜を炊飯器にセットし、普通炊きで炊きます。炊き上がったらさっくり混ぜ、器に盛ってオリーブオイルを少々垂らせば出来上がりです。材料です。4人分でお米2合、人参中サイズ2本 300g、 ブロックベーコン 140g、 ローリエ3枚、料理酒大さじ4、塩小さじ3分の2、黒胡椒適量、オリーブオイル適量です。それでは作っていきましょう。まずお米を洗います。ザルとボウルを重ねて、最初にきれいなお水を注いで、お米を一旦浸したら水を捨てます。最初の水はすぐ捨ててしまってください。そしたら 2,3 回お米を優しく洗うように研いでいきます。研いだらそのままよく水気を切って、できればザルにあげたまま30分ほど置いて吸水すると、お米の表面がね、ひびが入って、炊き込みご飯の場合は味がそのひびから入りやすくなるので、より美味しく炊けるんですけれども、炊飯器で炊く場合は吸水の時間も炊飯時間に含まれているので、時間がなければこのまますぐ炊いてしまっても大丈夫です。続けて人参を切ります。人参は皮ごとで大丈夫です。300g と私先ほど説明しましたが、大きい人参の場合は1本で 250g ぐらいあるので、1本でも大丈夫です。今日はちょっと第1本で作ります。で、大きい人参の場合はそのまま乱切りにするとでっかすぎるので、一旦厚さを半分にしてください。厚さを半分にした状態で乱切りにします。カレーに入ってる人参よりもちょっと小さいか、まあそう同じぐらいかみたいなイメージですね。炊飯器のお米を炊いてる上で人参を蒸すみたいなイメージですね。甘くなります。人参が切れました。続けてブロックベーコンです。ブロックベーコン食べ応えがありますから、それだけでね、主役級の炊き込みご飯になります。ブロックベーコンはちょっと大きめに切りますよ。 0.5 センチから1センチ幅の細切りです。すでに細く切ってあるタイプのベーコンも最近売ってますんで、それを買ってきてしまっても大丈夫です。まず 0.5 センチから1センチ幅に切ったら細く切っていきます。ちょっとあまりにもね、長さがある場合は長さもちょっと短くしてくださいね。だいたい3、4センチ長さ、まあ4センチ長さぐらいですかね、になるといいかなと思います。ちょっと長い場合は半分に切ってください。3、4センチの長さ、 0.5 から1センチの幅の細長いブロックベーコンに切ります。それでは炊いていきます。炊飯器の内釜にお米を入れて、料理酒大さじ4、結構たっぷり入ります。普通の、塩分の入っていないお酒を使う場合は、塩を1つまみぐらい足してください。で、塩で黒胡椒をですね、これ粒黒胡椒をそのまま入れてもいいですし、粗挽き黒胡椒を入れても大丈夫です。ブラックペッパー、ちょっとね、大人味にしたい方は粒黒胡椒そのまま入れても大丈夫、引いても大丈夫、ここお好みで大丈夫です。そしたらお水を注ぎます。水およそ 380ml、 粒の黒胡椒そのまま入れると口の中でね、プチッと胡椒が弾けるので、ベーコンと相性がすごくいいですね。 で、ベーコンを入れます。で、人参を入れます。ローリエ、これもしっかり香らせたいのでたっぷり入ります。3枚です。入れて、炊飯器にセットします。普通炊きで炊きます。それでは炊けましたので仕上げに入ります。蓋を開けてさっくりと混ぜ合わせます。少し人参がね崩れてしまっても大丈夫です。ほっくりと人参が柔らかく炊き上がっています。米を切るように混ぜてください。これを炊くとね本当に副菜が少なくても満足感が出ます。盛り付けたら仕上げに
オリーブオイル
をほんの少し垂らします。香りをつけて出来上がりです。人参が主役の炊き込みご飯、ベーコンとローリエの味わいが人参本来の甘さを存分に引き立てます。洋食メニューの日、付け合わせを兼ねてこの炊き込みを用意するのがおすすめです。ぜひお試しください。
最後は豚肉とキャベツの塩昆布炊き込みご飯です。
塩昆布の旨味を生かしたボリューム満点の豚肉とキャベツの塩昆布炊き込みご飯をご紹介します。まずは作り方を大まかに説明します。お米は研いでザルにあげ、水気を切ります。できれば30分そのまま置いて、付着したお水をお米に吸水させましょう。豚肉は1センチ角に切ります。豚肉に料理酒と砂糖を合わせた調味料を加えてよく揉み込みます。キャベツはざく切りにします。内釜にお米を入れ、おろし生姜、塩を加え、2合の目盛りまで水を注ぎ入れます。水およそ 400ml。そこに塩昆布を加えてさっと混ぜます。豚肉とキャベツを入れ、内釜を炊飯器にセットし、普通炊きで炊きます。炊き上がったら、いりごまを加えてさっと混ぜ合わせ、器に盛って小ネギをトッピングすれば出来上がりです。材料です。4人分でお米2合、豚ロース肉とんかつ用 200g、 キャベツ 150g、 手のひら2杯分程度、料理酒小さじ2、砂糖小さじ1、おろし生姜大さじ1、塩小さじ1、塩昆布 10g、いりごま小さじ2、小ネギ適量です。それでは作っていきましょう。まずはお米を研ぎます。最初からお米をねザルに入れて、こうザルとボウルを重ねてお水を注いで、まずは一回きれいなお水でお米を浸してからすぐに捨てちゃいます。一回目はお米を浸したらすぐに捨てて、2回目から軽く洗うように研いでいきます。あまりこう研ごう研ごうとしすぎると米粒が割れてしまうので、本当に優しく洗う程度で大丈夫です。これを 2,3 回繰り返します。お米を研ぎ終わったら、よくねザルで水気をしっかり切ってください。しっかり水気を切って、時間があれば30分程度ザルにあげたまま置いといてください。では続けて、先にお肉を切るとねちょっと手を洗うのが大変なのでキャベツを切っちゃいますね。キャベツは 150g をざく切りにします。あまり細かいことは考えずに、まあ、口に入るぐらいのサイズに切ってあげてください。何センチとかは特にないので、本当にザクザク切っていくだけで大丈夫です。 細かいことは気にしなくて大丈夫です。柔らかくなります。はい、ザクザク切ったら一度ねボウルに戻します。続けて豚ロース肉とんかつ用を切りますが、これは包丁とまな板使うときっとね洗い物が大変になってしまうのでハサミで大丈夫です。キッチンバサミで切っていきます。1センチ角です。これもそんなに厳密じゃなくて大丈夫なんで、小さめの角切りにコロコロサイズに切っていればそれでもちろん問題ありません。ハサミでちょきちょき切っていくと、まあ、楽です。もちろん包丁まな板の方が慣れていれば包丁まな板でも大丈夫です。お肉はバラ肉等でもいいのですが、ちょっとねあっさり仕上げたいのでロース肉のとんかつ用が一番食べ応えとあとあっさりとした味わいのバランスがいいかなと思っています。今1センチ角にすべて切り終わりましたので、料理酒と砂糖を混ぜたものを揉み込みます。これでお肉の臭みが和らいでお肉自体がしっとり炊き上がります。ここはねよく揉み込んでください。それでは炊飯器の内釜に具材を入れていきます。まずはお米です。お米を入れたら 400ml のお水を加えます。2合の目盛りにね合わせるとだいたい 400ml ぐらいかなと思います。水2カップ分ですね。はい、お塩、生姜です。おろし生姜、これも臭み消しになって香りが良くなります。ちょっとねさっと混ぜて塩昆布入れます。はい、塩昆布入れたらキャベツと豚肉を入れて炊飯器の内釜にセットします。はい、普通炊きの炊飯ボタンを押しました。それでは炊き上がったので最後の仕上げをします。いりごまを加えてさっくりと混ぜ合わせます。豚肉は少しね塊ができてしまうので、肉と肉同士が固まってしまうのでちょっとねほぐしながら全体をサクッと混ぜてください。下からね炊飯器の底から上にこう返すように、天地を返すように混ぜ合わせます。はい、混ざったら器に盛り付けます。いい香りがしますね、生姜のね。はい、切っておいた小ネギをのせます。小口切りにねしておきます。彩りも良くなりますし香りが良くなります。はい、出来上がりです。塩昆布の旨味を生かしたボリューム満点の炊き込みご飯、しっかりとした豚肉の味わいとキャベツの甘さが癖になります。がっつり食べたいときにぜひお作りください。全10回お聞きいただきありがとうございました。普段お米を炊いている間にメインのおかずや副菜、汁物を作るという方がほとんどでしょう。私も基本的にはそのスタイルです。ただこれって意外と慌ただしいです。食器も洗いたいですし、炊いている間の50分間台所に立ちっぱなしでいるのは意外としんどい。他の家事も済ませたいのに。そんな毎日の悩みを解決してくれたのが、タンパク質もお野菜も全部まとめてご飯と炊き込む炊き込みご飯でした。取りたいものを一緒に炊き込めば手間はぐっと減って栄養バランスもバッチリ。あとは具沢山のスープや小鉢を一品添えるだけで立派な食卓の完成です。毎日の私を助けてくれて、かつときめきも与えてくれる炊き込みご飯のおかげで日々健やかに暮らせています。皆さんもぜひご紹介したレシピを普段の食事に取り入れて日々健やかにお過ごしください。
このデイジー図書をお聞きになられたご感想をお寄せください。健やか食生活協会まで、手紙、電話、ファックス、メール、いずれでも結構です。健やか食生活協会の住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレスは、郵便番号 103-0023、東京都中央区日本橋本町 2-6-13 山山ビル、電話 03-5641-5311、 ファックス 03-5641-5312、 メールアドレスは info@skoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。たくさんのご感想をお待ちしております。一緒に炊くだけ炊き込みご飯。令和8年3月発行。制作発行。公益財団法人健やか食生活協会。公益社団法人米国安定供給確保支援機構。講師、料理家の長谷川あかりさん。ご案内は児玉純子でした。